Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、ガマナケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2010年3月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただきます。今回のエキスパートは作家の牧目学さん。著書「かの子ちゃんとマドレーヌ夫人」を踏まえつつ、ちょっと不思議なその小説の世界について、そして気鋭の若手作家が見るこの時代についてお伺いします。今回のエキスパートは作家の牧目学さん。著書「かの子ちゃんとマドレーヌ夫人」を踏まえつつ、ちょっと不思議なその小説の世界について、そして気鋭の若手作家が見るこの時代についてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
牧目学。1976年大阪府生まれ、京都大学法学部卒業。2006年第4回ボイルドエッグス新人賞を受賞した鴨川ホルモーでデビュー。2作目鹿男青によしは第137回直木賞候補。プリンセス豊臣は第141回直木賞候補に。今最も活躍が期待される気鋭の若手作家である。最新刊は千曲プリマー新書から出版の「かの子ちゃんとマドレーヌ夫人」。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは作家の牧目学さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
千曲プリマー新書から、かの子ちゃんとマドレーヌ夫人、こちらが出版となっています。この本は、小学1年生の女の子、かの子ちゃんと、そして赤虎の猫、マドレーヌ夫人の、まあ、日々巻き起こる不思議、驚きを描いた成長の物語ということで、まあ、ファンタジーであり、ラブストーリーであると。今ざっくりご紹介しましたが、はい、改めてご自身でこの作品を、牧野さんご自身の言葉で説明すると、どんな内容の小説ですかね。
かの子ちゃんは小学1年生、うん、でマドレーヌ夫人はかの子ちゃんが飼っているあの外飼い猫ですね。外を自由に行き来できるけど、うんうんうん、まあ、一応首はつけられて、うんうん、かの子ちゃん家にまあいるっていう。
ペットですね。はい。
で、まあ、マドレーヌ夫人というからには、まあ、奥さんなんですけれども、
うんうん、
まあ、ご主人がまあいまして、
うんうん、
それがあのかの子ちゃんがまあ昔から飼っている柴犬。
あ、犬。
犬。
うんうんうん。
で、まあ、そういうちょっと、
うんうん、
まあ、風変わりなマドレーヌ夫人という猫と、
はい、
まあ、あと元気な小学1年生のかの子ちゃ
ん
がですね、日常をそれぞれの小学1年生の日常と、まあ、猫の日常を送るのですが、
うん、
やっぱりちょっとあの風変わりで、
うんうんうんうん、
そうですね、結構自分でも説明するの難しいんですけれども
まあね、あの、はい、詳しくはまあ読んでいただいてっていうことにもちろんなるわけですが、
はい、
まあ、でもそういった設定のまあ小説ですから、まあ本当に風変わりというかね、あ、こういう見方があるのかというような部分が随所にある。
はい、ありがとうございます。
いう感じだと思うんですが、あの、まあ、牧目さんご自身では、まあ、これまで鴨川ホルモーですとか、
はい、
鹿男青によし、そしてプリンセス豊臣といった作品の流れがありましたが、これらとは、この、まあ、最新刊である、かの子ちゃんとマドレーヌ夫人は、まあ、かなり違うベクトルというか、様相を呈していると思うんですけれども、
そうですね。はい、
まあ、新たな牧目ワールドというような感じがするんですが、うん、もうすでに読者の方からの感想みたいなの届いているんですか？
女性の方が、
はい、
今まで以上にあの楽しんで出てると言いますか、
う
ん、まあ、
ほうほうほう、
そうですね、猫好きの方の反応がものすごくいいですね、
うん、
まあ、マドレーヌ夫人っていうのがまあ猫で、
うん、
結構終盤にその猫が、まあ、結構、
うん、あの結構なことに
頑張るんですよね、
う
ん、
はいはい、そうですね、
うん、結構ドラマチックな展開があったりして、
うんうんうん、
まあ、そういうところがあると思うんですけれども、まあ、感想が結構二分していると言いますかね。
ほうほうほう。
猫飼ってない人は小学1年生も良かった、うんうん、猫も良かった、うんうん、なんですけど、うんうん、猫大好きな人は、うん、マドレーヌ夫人のとこだけ良かったっていう、もうかのこちゃんがなかったことに
、
なっては、もう本当猫、やっぱ猫への、ね、愛情の吸い方ってすごいんだなって。
あ、そうですか。
はい。
まあでもね、その割合的には、まあ、かのこちゃんとマドレーヌ夫人っていうタイトルになってるように、はい、まあ大体その中身的にも結構半々な感じはしますけどね。
かのこちゃんの方が6割ぐらいで多いんです、実は。
かもしれないですよね。
でもやはりね、印象が、あまりにもその猫の印象が強かったみたいで、
猫好きにはやっぱそこはもうかなり高価された
そこしか見えないみたいであれはちょっと意外でした、ね、
そういう反応が面白いですね、はい、でもこれはね、はい、まあね、でも私も猫実は飼ってまして、はい、でしかも小学1年生の娘がいてですね、
あ、すごいですね
どっちもあるんですけどドンピシャなんですけど、はい、私自身はですね、まあ、もうもちろんかのこちゃんとは年齢も性別も違うんですけど、はい、うん、読語感としては何ですかね、こう、じんわり心地よい温かさが心を満たすみたいな、はい、そういう感覚でしたね。うん、うん、だから、僕は、マドレーヌ夫人も相当、まあ、強烈に印象はありますけど、
はい、
やっぱり、かのこちゃんのが、ちょっと強いかな。
そういうこと言ってもらうのがちょっと嬉しい、嬉しいんですけど。
そうですか。はい、なるほど、なるほど。まあ、でもやっぱりそれ読む方によって相当、
違うんですよ。
ね、取られ方が。
はい、うん、全然違いますね、
うん、これまでのその読者の方っていうのももちろんいっぱいいらっしゃると思うんですが、はい、新たな読者層っていうのもいたりするんですかね。これは
多分結構タイトルがおかしかったんですね。鴨川ホルモンとかですね、鹿男青鬼吉とかですね
確かにそのタイトルがかなりインパクトありますね、
はい、取らない方は取ってくれない、うんうん、多分読んだら、うん、その読む前の印象はだいぶ変わると思うんですけれども、うん、結構取る前にですね、うん、人を選ぶところが多少ありまして、でも今回、かのこちゃんとマドレーヌ夫人っていう、うん、結構柔らかな、うん、感触のあるタイトルなんで。
そういった意味では、今までより敷居が低い。
低いです。
ですね。
で、うん、結構女性の方がやっぱり、手に取ってくれて初めて読みました。
なるほど。
それで、他のやつも読んでみますっていう。
うん、あ、これが入り口になって。
その子がちょっと怖いなっていうのがあるんですけど。
まあそうですね、かなりね、ワールドとしては違うっていう感じ。
いわゆるスターウォーズの昔の3作見てから最近のやつ見るのか、それとも最近のやつ見てから昔の、
うん、
ルークたちの3部作を見るのかみたいな、
うん、
そういう興味がありますよね。
そうですね。だから逆に、だから旧作も今までにない反応がまたこれから出てくる可能性ありますよね。
あ、そう。あ、ちょっと怖いですね。
まあ、それはね、どういう反応なのかっていうのはまだちょっと未知数ですけど。
この1作は本当に、うん、そうですね、結構自分でもこんな風に出来上がるのかっていう、結構書いて初めて分かる、
ほうほうほうほう、
まあ、ある程度肩の力をまあ抜いた感じであまり肩肘張らず書いたんですけれども、
そもそもなんでこれをじゃあ書こうかということになってきたんですか。
まあ、もともと本を書きませんかっていう話を受けたのが、まあ、このプリマ新書っていうですね、あ、新書っていうのは文庫本と文庫もちょっと縦長にしたような形で、
うん、そうですね、はい、
それで、まあ、枚数がですね、うん、原稿用紙枚数がもともと収録できる枚数が少ないんですね、いわゆる単行本に比べ。
ああ、まあそうですね、物理的にね、
そうですね、分厚さが全然、うんうん、まあ、並べたら全然違いますので、
はいはい、
まあ、あと1ページに載せられる文字数も全然違いますんで、
うんうんうん、
まあ、それで大体今まで書いてきた長編小説の、まあ、半分ぐらいまでしか一冊としてはまとめられないよっていう。
じゃあ今まで帰ってきたものの、はい、本当に分量的に半分ぐらい、
半分もしくは3分の1ですね。
ああ、じゃあかなり制約されますね。
そうです。結構今まで関西を全部僕は舞台にしてですね、うんうん、
はい、
関西の歴史を絡め、
まあ、うん、
現代の話なんですけれども、関西の歴史を絡めちょっと風変わりな出来事が起こる話を、まあ、ずっと書いてきたんですけれども、
やっぱり相当濃密な感じになりますよね。
そうなんですね、うんうんうん、だから人たちのストーリーと、あとなんか歴史とか絡めたストーリーをですね、うん、まあ、言うたら車輪の両輪のようにして回して書いてきたんですけれども、だ今回はですね、書く前にもう今まで重要な要素だったその歴史とかですね、
うん、
まあ、土地とかの要素を外して、その人とか、まあ、今回は動物ですけども、
うん、
その人たちだけで書いてみようっていう、
うん、
やっぱね、不安なんですね、要は一輪車で。
ああ、そうかそうか、
ま
あ、
うまくね、運転できる人は一輪車でもいくらでも漕げるんですけれども、もう漕いだことがなかったもんですから、それで、本当に焦げるのかなみたいな、そういう不安がありました、
ね。なるほど、なるほど。じゃあ、必然的に、このライトなタッチに、必然的になったという部分あるわけですね、それはね。
なりましたね。うん。あんまり肩、やっぱ肩肘張ってるってことは、その分そのストーリーの進め方とかに、やっぱ気をつけなくちゃいけないと言いますか、もっと大きな言うたら、背骨のようなストーリーを今まで全部作ってたもんですから、それに沿って変えていかなくちゃとか、今変えてるとこ以外に常に意識しなくちゃいけないところがあるんですから、
そうですよね。そうするとやっぱそれは今まではやってこなかった手法、
そうですね、やりたくても、まあ、本当はやりたかったんですけれども、なかなかチャンスがなかったですね。
ああ、そうか。じゃあ、ある意味、こういうスタイルでやってくれというのは、まあ、はい、脇目さん自身にとっても、あ、じゃあこれ、今までやってみたかったことだなという部分はあった。
そうです。多分、オファーをくれた人は、このボリュームで今までのような話を書いてくれっていう、はい、多分そういう意図があったんだと思うんですけど、はあはあ、僕は最初から、今までとは違う話を、書いてみたいっていう、やっぱり、目論見があって、
今までのものとは違うスタイルで、まあもちろんご自身がやりたかったという部分があるんですよ、はい、そのやっぱり不安というのはやっぱりどうしがたいものがあったように思いますが、どうでしょう。
そうなんですよね、結構長編小説を書くというのはですね、まあ書くの大変なんですけど、まあ一方で安心して書けるっていうんですかね、その全体を、まあ、例えば大きなネタがあって、その大きなネタを最後クライマックスでドンと持ってくるために書いていくみたいな、そういうやり方だと、結構ね、途中安心できるんですよ。
安心、
このネタを最後絶対持ってくるから、今このあまり何もない小康状態の話が続いてるけれども、大丈夫と、読者の人は最後のドーンって打ち上げ花火で満足してくれるって安心があるんで、書きながらも安心できるんです。
なるほど、メリハリがあっても全然 OK と。
そう、最後に、そうですね、花火大会みたいなもんですね、最後にものすごいスターマインのね、100連発があるから今ポンポンポンでみんないまいち盛り上がりが欠けるけど大丈夫。
なるほど、なるほど、はいはい。
それが今回はそういう最後のね、ドーンっていうのはあえて使わず、全般のバランスでやっていこうっていう。
そうか、全編通して、ああよかった、いい花火大会だったと。
そうです、まあ、最後それなりにあるんですけれども、もちろんクライマックスあるんですが、まだ今じゃ質がちゃいますね。
そうか。でもね、これはやっぱりチャレンジングだったけど、でもやってよかったっていう感じですね、そうなるとね。
そう、書き終えて、人の、まあ、読んでくれた方の感想を聞いて初めて、あ、こういう風に書いたらこういう反応が来るんだなっていう発見ですよね。書かないとわからない。
ああ、そうか、そうか。やっぱそうです。反応はね、やっぱやってみないとわかんないですもんね。
わからないです。似たような話書いてると、ある程度予想できるんですよね。あ、今回もやってくれましたみたいな、そういう風な感じで。やっぱこの不安ですね。
ああ、そうか。じゃあこれからどしどしやっぱり読後感想文というのをご自身にぶつけていただきたいというような感じです。
そうです。
ですね。いや、でも本当にこれはじゃあチャレンジした甲斐があったというような。
そうです。本当、うまくいってよかったです。Let's get knowledge with fun。
さて、この本の主人公は、まあタイトルにもありますが、かのこちゃんとマドレーヌ夫人ですが、まあやっぱり最初に出てくるのはかのこちゃんというね、ことで、女の子。なんで女の子、男の子じゃなかったんですか？
僕はクリカノコっていう、お菓子が、オブセとかね、長野とか、長野とかに行くとあります。
はいはいはい。
クリカノコがまあ好物で、それで、かのこっていうね、響きが、前から気になってたんです。
クリカノコ
の。カノコって面白い日本語だなっていうか、まあ、シカノコって書くんですけれどもね。まあ、そういうふうに漢字で当てはめられたら、まあ、そうかなとも思うんですけども
。響きが。
カノコ。
カノコ。
それで、なんとなく、カノコちゃん。っていう、カノコちゃん。カノコちゃんいいなっていう。で、カノコちゃんっていう女の子を書いたら、カノコちゃんは何々。カノコちゃんは何々で、ずっと好きなかのこちゃんをずっと繰り返してもいいんでみたいなことをまあ最初考えてました。
なるほど。そうか、じゃあオリジンは栗かのこだったんです
ね。そうなんです、もう本当にそんなもんです最初は。
そうか、そうか。
それで女の子で、まあ とはまあそうですね、男の子はねやっぱ自分も男の子だった、まあ、時期があるんですけれども、うんまあアホですよね。あんた小学1年低学年とかもどうしようもないんで、
まあねまあそうですね、
あんまりねアホの、うん、アホを書いてもね、うん、ちょっと嫌かなっていうのもあって、
ああそれはやっぱじゃあちょっと賢い女の子の方がいいと、
いいそうそう、うん、そっちの方がいいです、素敵です、
そうですそうですか。で小説を書くにあたってその小学校への取材なんかもされたというふうに、うん
はい、しました。
これはどういう取材をされたんですか。
まあ、取材といったらなんか大層なんですけれども、実際はですね授業中に2回ですね、
うん、
2日間、
うん、
午前中にお邪魔して、うんまあ、2時間ぐらい教室の後ろで立ってただけです、ね、
あ授業参観というか、
そう授業参観です。ほうほうほう、もう全く先生とかにも、はいはい、お気遣いなくって無視してくださいみたいな感じで後ろに立って、はいはいはい、それで1年生をずっとまあ、ぼんやり見てたっていう感じでしたね。
じゃあ、まあ、当然そのじゃあ小学1年生の子どもの言動とかをちゃんと意識して見るのはその時初めてというのは、はい、
初めてだし、やっぱりその月、ね、自分が経験してたこととはいえですね、うん、やっぱ全然その机の前で一人でね、
うん、
感じるのと実際の小学1年生はやっぱ違いますね。
あ、そうですか。具体的にはどの辺がそのイメージと現実の姿っていうのは違いはどの辺にあったんですか。
はい、あんなにも統制取れない集団だとは思わなかったですね。
統制取れない。もうカオスな感じ
です。いや本当にもう、いや先生は一人で、よくぞこの子たちをコントロールするなって、いや思いましたよ。
ああ、そうですか。でもかつてはね、まあ30年近く前は自分もそうだったかと思うと。は
い、そうなんですよね。あとやっぱ小学校って子供たちが思いっきり走ってたりもうするんですよね。動き回ってる。あんなにね大人になって身の回りのものが動き回ってる空間っていうのはないんですよ。これいざ行くとですね、なんかちょっと怖いんですね。よくこんなところでこのちっちゃい子たちが毎日怪我もなくね、普通にやってるなって、そのやってる子たちはまあ、当然全然平気なんですけれども、うんう
んうん、見てる方は
そう、まあ、言ったらエネルギーのなんていうんですかね、沸騰具合にたじろぐってやつですね。
そうか、なんかあたかもこう分子がなんか飛び回ってるみたいな。
いや本当にそうです。もうよくこんなところで生き抜いてたなってぐらい。あれをね、本当世の中の、まあ、先ほどモンスターペアレントと言いますけれども、はいはいはいはい、あれ見に行ったりと思います。もうここで先生ね頑張ってると思ったんで、多分みんな文句言わなくなると思いますよ。
ああ、こんなエネルギーの中で、
いや自分は絶対できないと思いますね。
そこまでエネルギッシュ、
エネルギー元気でしたね。
あ、そうですか。じゃあそれはもう全然ね、イメージとはイメージ以上というか、イメージをはるかに超えたエネルギー量みたいな、
うん、そうです。やっぱね、離れて想像だけでは、いくらなんですかね、本とかね、
うんうん、
道端歩いてる子供たち見て、うん、学校ではとか想像してもね、やっぱ全然違います。
現物は違います。
現物は違います。
でもそうなるとそれだけエネルギーにあふれた存在で、はい、まあ、特にやっぱ、ね、低学年1年生ぐらいだと、うん、特にそれは顕著なのかもしれないですけど、
はい、
そうするとでもその中でやっぱ男女の差があると思うんですけどね、うんうんうん、それ、まあ今回女子、まあ女の子が主人公でありますが、はい、まあ男の子がね、さっき、まあアホだからという感じ。その辺の意識っていうのはどうでしたか。はい、
やっぱり小1ですけれども、小1の1学期行ったんで、うん、はっきり言って小1というよりも、
まあまだ幼稚園
上がったばかり。年長さんのしっかりした人みたいな感じなんですけど、それでも女の子の方がしっかりしてるんですね。ちょうど僕行った時は、朝顔の種をですね、
はい、
鉢に植えるっていう実習だったんですけれども、うんうんうんうん、もう種をですね、漬けの中から出せないんですね、男の子が。みんな出せと言ってるんですけど、なんか違う、もうイライラしてくるんですよ、後ろから見てたら、ぼんやりしてるんですよ。
男の子ね。
そう、でも隣、でもちゃんと男の子、女の子っていう、二人ペアで席が決まってて、
うんうん、
よくできたもんで、ね、本当女の子が助けるんです。
へー、そうですか。
全部その机の中から出してあげて、
おうおうおう、
で持ってない子は先生に女の子が何々くんが 持ってません。
ちゃんと指導した
って。女の子がね、断然しっかりしてますね。
ああ、そう
です。まあ、おせっかいと言ってもいいんですけれども、逆に言うと。
まあそうですね。
男は男で、まあ、大前自弱としてるといえば、そうなんですが。
まあでも、怒りはぼーっとしてるっていう。
うん、青ですね。やっぱり。
いう感じなわけですね。女の子はやっぱりそういったように、それなりの分別がある子も多いだろうし、うん、で、大人なようなね、言動、ね、それこそ、たしなめるみたいなね、部分もあるんでしょうけど、でもやっぱり、子供であることには違いないという部分もありますよね、当然ね。
ありますね。うん。なんかある程度しっかりしてるんですよ。
うん、うん。
あれ、朝顔の種を出してあげるんですけれども、うんうん、その、出してあげた男の子のところに蜂が来るんですね。
うん、うん。
プラチックの。
うん。
その子が何も意味なく頭にかぶすと、気がつくと隣の女の子も蜂を頭からかぶせてて、先生から帽子じゃないよって、そういうふうに言われるんですよ。
なるほど。
まあ、まあ似たり寄ったりなんですけどね。
まあそうなんですけどね。
可愛らしいんですよ。それを見てると、微笑ましいと言いますかね。
そうか。でもやっぱそれは本当実際見ないとね。
見ないとそうなんです。
わかんないですね。そういった中で、秋目さんが子供たちから学んだことみたいなっていうのはあったですか？
どうしても人間、まあ、今、例えば僕33なんですけれども、それでまあ6歳、7歳の子っていうのは、まあ、年齢でいうと5分の1なんですけど、うんうん、なんか自分大きな丸とすると、5分の1の丸のような気がするんですよ。全部を5分の1できるみたいなね。でもそうじゃないんですよね。できないことはできないんですよ。で、その会話とかもするんですけれども、うん、僕たちが普段やる会話の子供版ではないんですね。またもう全然別個の会話なんです。こうやってラジオとかでお互い話し合って膨らましていったりしますけども、はいはい、そういうことはまずできないですよね。言っぱなしですよね。言った後もう忘れますし、本当に一方通行なんです。一方通行のなのになぜか全体のなんですかね、盛り上がりができるっていう、やっぱ違うコミュニケーションというんですかね。それ小説書くときに、うん、そのちっちゃい大人が出るのが一番気持ち悪いんですよ。そういうのを戒めてくれますね。そうじゃないんです。
なるほどなるほど。
あなたが考えることをミニチュア化したものが子供じゃないんですっていうのを実際見ると、
う
ん、
あそうか。でもともするとやっぱりそう思いがちですよね、大人はね、
うん、そうそう、そうしないと書けないですからね、うん、自分が持ってる材料はそれだけですから。
うん、
そうなんです。
そうか。
異質な感じがちょっと怖いんですよね。
まただから異人種というかね。異生物という感じ。
そういう感じが、まあちょっとすることもありました。
ああ、そうか。でもそれを見て、はい、例えばご自身のその小学1年生の頃のことを、うん、なんかフラッシュバックじゃないですか、はいはい、なんかこう思い返すみたいな場面っていうのはあったりするんですかね。
まあ、小1はね、さすがに覚えてないですけど、うん、小学校低学年の時とかに、うん、まあ、仲いい子と、まあ、仲違いしまして、
うんうんうん、
まあ、1週間とかね、10日間ぐらい口聞かないんです、
うんうん、
まあ、それがすごい長いんですね。
長いですね。
気が重くて、
うん、
でもう最初何で喧嘩したかもう忘れてるんですよね。それがなんかある時ふとなんか例えばですね、朝の下駄箱でちょっと顔を合わせた時におみたいな感じで言うと、うん、なんか仲直りするんですよね。
は
ー
はーはーは
ー。2週間ぐらいかけた喧嘩が本当
一瞬の
一言で、
うん、
ああいうなんか時間の感覚がちょっと違う、
うんうんうんうん、
長いのは長いし短いのは本当に短いしって、
うんうんうん、
そういうのを思い出しました、
ね、うん、しかもね、その修復の、ね、きっかけも本当に目があっただけみたいなね、いうね、
うん、
やっぱその大人に なりきった後だとなかなかそれはできない、
できないですね、
うん、でそれもさっきのね、本当に5分の1の丸じゃないっていう部分とね、
はい、
通じる部分あるかもしれないですけど、本当に大人の感覚で言うとそこではやっぱり必要なプロセスが
そうですね、
かなり必要ですけどね。
一言謝罪が欲しいとか言いますよね。
それをね、やっぱりすっ飛ばせるっていう、
はい、
うん、いうところなんですかね。うん、そう。牧野さんご自身は、でも、はい、まあ、小学校低学年の頃、まあ、そういった形で思い出したりもする中で、はい、かのこちゃんと牧野学ぶというのは、こう、オーバーラップする部分があったりするんですか？
そうですね。案外自分のことを、そうですね、登校時間間違えて1時間早く行ったとか、そういう経験もあれば、
はい、
妹がよく指しゃぶりしてて、
ほうほう、
それの匂いが本当に良くなかったとか、 いや、そういうふうな、なるほど、結構家族 の、うんうん、あの思い出が多いですよ、
ね。ああ、なるほど、
まあ。あと自分はこういう子だったっていうのを、まあ、親から聞いて持ってる自分の記憶とか。うんうん、
じゃあ随所にそれはご自身の原体験が、
うん、あると思います。うん、Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは作家の牧目学さんです。ちくばプリマー新書からかのこちゃんとマドレーヌ夫人出版となっています。さあ、先ほどはかのこちゃんの話でしたけども、はい、もう一方の主人公というか、まあ、人によっちゃこっちがでかいという人もいるというね、マドレーヌ夫人、まあ、赤虎のメス猫ということになりますが、はい、これはなぜ犬ではなく猫、うんうんうん、そしてオスではなくメスなのかというとこなんですけど、
仕事場がありまして、うん、仕事場のお向かいにですね空き地があって、そこに本当野良猫がたむろするしてるんですよ。
おうほうほう。
で結構僕朝方まで仕事したり、はい、夜更かしなんですが、うんうん、ちょうど日がね上がった頃に仕事場出るんですけども、うん、終わった後ほらちょうど朝日に浴びながら野良猫が周回してるんですね、うん、気持ちよさそうに。
お、朝早くから
大体そうですね、うん、毎日やってて、うん、それを見てるうちに、うん、なんとかなんかあそこに物語があるような気が徐々にしてきまして、
うんうんうん、なるほどなるほど。それでまあ猫と
猫、うん、そうですね、うん、猫ですね、うん、それで、まあ、マドレーヌ夫人っていう、まあ、これも語呂が良かったっていうのもあるんですけれども、うんうんうん、高貴な感じの猫にしたかったんです
ね。お、高貴な猫、うん、
高貴な猫、
はいはい、
でも幼猫とかにしたくなかったんです。なんか、うんうん、例えばね血統書付きのうん十万の猫が高貴だったらなんか、うん、面白みがないというか、
まあ当たり前
当たり前、うん、やっぱりその普通にどこでもいる赤虎の猫なんだけど、うんうん、みんなが一目置くってい う、
そ う、
いう
気高いと
そう存在にしたかったんで、それでまあマドレーヌ夫人という名前を与えて、
はあはあはあ、
そうですね。
じゃあこれもまあ実体験というかその、はい、ご自分の生活の中で、あ、これいい舞台だなというとこから、
あ、そうなんです、うん、
スタートしてるんですね。
そうなんです。
牧目さんご自身はその猫、もともと猫はお好きなんですか？
あ、僕自身はですね猫アレルギーで猫抱っこしたこともないぐらいなんですけれども。
そうなんですか、はい、あららら。じゃあ猫にはあまりこう近寄れないタイプ。
いやもうね、うん、はい、でもそれがまあ逆に良かったのかなと思う。多分猫をですね、うん、毎日抱っこして、うん、本当に心からね、うん、ギューって抱きしめたくなるぐらい好きな人の書いてる話だと、うん、もっと猫がね近所にいると思うんですよ。
あーはーはーはー。
距離感っていうんですかね。
うんうんうんうん
うん。
文字通りこう猫飼い狩りするような人だと、
もっとベタベタした位置に猫がいて、それで私の猫の好き具合をアピールするみたいな、そういうところが出てくるんじゃないかと思うんだけど。
あーはーはー。そうか、じゃあご自身はちょっと距離があるわけですね、若干。
そうなんです。よく見てるんですけど、うん、見てるだけなんです。
あそれでそんなにもう出来合いということでもないし。はい、かといって、まあ、もちろん毛嫌いしてるわけでもないということで、
うん、そうです、興味深いっていうか、そういう眼差しですね。
なるほどね。そうか、その距離感か、なんとなくこれは見えてきますね。でも当然これ書くにあたっては、はい、まあ、猫についての取材なんかも必要だったと思うんですけど、はい、これどうだったんですか？
抱っこしたこともなかったもんですから、まあさすがにそれはまずいと思って、まあ猫カフェには行きましたね。
猫カフェ、
はい、
猫カフェって何ですか？
保育園みたいなところに猫がいて、
うんうんうん、
猫だらけで、うん、そこに入って猫と遊ぶっていう感じですね。
でも猫アレルギーです
よ。そうマスクしてマスクしてですね、猫一歩も猫とさ触れず、
はい、それもちょっと距離取りながら。
そうなんです。店員さんがいて、その猫と楽しむためにスキンシップ測るためにお客さんが来るもんですから普通。
その普通そうですね。
すごい勧めてくるんです。この猫はこうでとか、この猫はこれすると喜ぶとか。
もう向こうもだからもう、はい、もう紹介する気満々なわけです
よ。そうなんです。そのね、うん、お金取りますから。
まあそうです、
ね。30分1時間みたいな。
はい、
僕は全くでしたね。触れもせず。
そう、マスクして。
はい、でもね、野良猫と猫カフェにいる猫はもう、またこれもう別の生き物で、
お、そう、
全然人間に 反応しないです。ずっと寝てますし。
え、その猫カフェ。
猫カフェの猫たちは。
あ、そうですか。
そうです。餌をね、有料で買うんです。
はいはい。
有料で買った餌を渡した時だけ猫は反応するんです。
ああ。
何も持ってない人間にはもう全く反応します。
うん、もうマスクしてるようなやつなんかに。全然近づいてこない。
そうなんです。でも一眼レフのカメラには、いたずらしてくるんです。
そうなんですね。餌持ってたら、まあ、相手してやるけどっていう。
そうなんですよ。
そうなんですね。そうか。でも。
ちょっと、野良猫の、を取材したかったんで、
うん、
まあ失敗だったですね、はっきり言って。
ちょっと取材対象違った。
違いました、違いました。
はい、じゃあ、主にその仕事場の前の空き地にいる猫たちの観察の方が、まあ実、
はい、
実用的だった。
まあ、あと猫大百科とか、そういう、そういうのを買って。
なるほど、なるほど。その空き地にいる、いわゆる野良猫たちの生態っていうのはどうなんですか、はい、人間に反応する、
うん、そう、のもいます。
うん、
だそのソロじゃない、ソロっていうか一人で歩いてるところに出くわす時もあるんですよ。
うんうん、
で、まあ人によっては、あ、人じゃないですね。猫によっては、まあニャーって言ったらニャーと言ってくるやつもいれば。
おあ、答えてくれる。
はい、まあ、僕は言わないです。その僕の前を歩いてる人がニャーって言ったら、ニャーと言ってるのを聞いたりとか。
あ、そういうこと、そういうこと。
はい。はい、目があっただけで、まあ、逃げるのもあればですね、シャーシャーって言ってくるやつもいますよね。
威嚇して、
うんうん、あ、不思議なもんで毛並みがやさぐれてると本当に性格もやさぐれてるんですよね。あれ、
あ、そうなんですね、体に出るんだ。
出るんですかね、あれ。やっぱ、まあ、見た目が良ないとやっぱり、うん、みんなの態度も冷たいのかもしれないですね。それに反応してねじれてしまったのかも。
じゃあその辺でもいろいろとこう学ぶことが多そうですよね。
いや、
もう
本当に彼らは彼らで一生懸命やってるなっていうのが大変なんだろうなっていうのはすごい感じます。結構感想で猫の考えてることがよく分かって、うん、よかったみたいなのがあるんですけど、ね、それはちゃいますよね。いや、猫の考えてることは多分誰もわからないですって思うんですが。
いや、でもね、僕も読みながら、これ、いや、猫って、あ、こう考えてんだとか。
ああ、そうなんですか。いや、そういうふうに思ってくれて嬉しいんですけれども。でも、本当真面目にそういう感想を、ぶつけられると、ちょっと悪いことしたような気にもなります。
ドリトル先生ではないという感じ。
そう、あくまでも、まあ、
マキメさんの、
そうそうそう。
イマジネーションなかったということですけどね。マキメさんご自身はじゃあ、猫アレルギーってこともあって、
はい、
その犬猫っていうと犬派とかっていう感じになって、
そうなんですよね、犬派ですね。まあでも猫もね、昔拾ってきたことがあるんですね。
ああ、そうですか。
はい、でもなんか親に捨てろって言われて悲しかったです。そう、それ以来ちょっと猫とは仲良くしなかったですよ。
ああ、 そうなんですか、
はい、
そのいわゆる犬タイプ猫タイプみたいなのあるじゃないですか、
はいはい、
それで言うとどちらなんですか、ご自身。
犬ですかね。
犬、
うん、犬の方が好きですね。
それは
南極物語世代といいますか、小学校の時南極物語見て、もう完全に、あ、でも、そうですね、子猫物語もやってましたが、南極物語でしたね。
あ、そうですか、
はい。
やっぱりこう、寒いとこでもちゃんと待ってるみたいな。
そう。ちょうどその後に、黒い犬を入れて飼ったんですけれども、
はい、
それも南極物語の黒い犬がいるんですよ。
はい、
シャチに食べられる。リキっていう犬がいて、
はいはい、
それで名前リキにしましたからね。これ多いんです。意外と黒犬に年の同世代の人で、リキってつける人がめちゃくちゃ多くて。
あ、そうですか。
それはみんな南極物語のシャチに食われたあの子やろっていう風な話に絶対なるんです。
あ、そうなんですね。
はい。
そうか、そうか。
じゃあちょっと犬派です。
じゃあ完璧に犬派です。
そうですね、う
ん。でもね、今回はもう大フィーチャーされてるのは猫なわけで、はい、それは、何だったんですかね。
あ、まあでもね、実家は今猫なんですよ。マンション引っ越してからは猫飼うようになって。だから猫の方が、まあここ最近は、見てて、まあ、あとあれですかね、かのこちゃんを見てる第三者の目を描きたかったんです、
ね、
これ小説はかのこちゃんが主人公、マドレーヌ夫人が主人公交互に、
うん、
なるんですけれども、
はい、
その人間の子供を客観的に見てる、
うん、
その子供は真面目にやってんだけど大人から見るととても滑稽っていう、うん、そういう対比を描きたかったんで、
うん、
そういう時やっぱりなぜか犬よりも猫の方が適してるってイメージがありますよね。人間を
観察する。
そう、観察する。
まあ猫の方が、まあ、自由度が高いっていうのもあるかもしれないですね。
そうそうそうそう。距離感が犬ほどべったりじゃないので。
うんうんうん、そうか。第三者の目として 見られるみたいな。
なんか人間って全くってそういう風なあの、うんうんうん、上から目線が似合う犬はあまり言いそうにないですよね。
あ、そうですね、うん、まあ良くも悪くもやっぱ忠実な
感じ、忠実なんで、うんうん、猫の方がそういう、うん、まあそうですね、イメージが。
なるほどなるほど、うん、そうか。
Let's get knowledge with fun。
そもそもなんですけど、牧野さんはなんで小説家になったんですか？
あ、まあ、本を読むのはまあ昔から好きだったんですけれども、まあ、本を書こうとはもう一切思ったことなかったんですが。
あ、そうですか、
うん、大学生の時に何をしたらいいのかなっていうのにいろいろ悩みまして、
うんうん、
でまあ、試しにちょっと小説を書いてみたんですよ。
ほうほう。
そうすると、うん、案外うまく書けまして、そういうことが自分の人生の中でなんか初めてやったんですね。ちょっと難しめのことをやって、うん、うまくできたっていうんですかね。
ほうほう、う
ん、そういう経験がなかったもんですから、これは磨いたらものになるんじゃないかってなんとなく思ってから、まあまあ、デビューまで7年ぐらいかかったんですが、それがきっかけでしたね。
ああ、そうです。でもまあ結果それがカモじゃなくてもうなって、ね、もうベストセラー作家に、ね、なってるわけですが、はい、どうしてこうなり得たと。
これは本当不思議なんですよね。本当7年間いろいろコンテストっていうんでしょうかね、うんうん、新人賞っていうのがあるんですけれども、
はい、
まあ、今小説家ってその新人賞に応募して一番を取ったら出版っていう、うん、もうほぼそれしか、なんていうんですかね、まあ、20代の人が小説家になる道というのはないんですけれども、
うんうんうん、
それをずっと、まあ、修行時代っていうんでしょうか、まあ、会長送りしてて、でまあそのコンテストなんで一次選考二次選考とどんどん古い分けされていくんですけれども、うん、一度もですね、一次選考すらも僕は突破したことがなくって。
ああ、そう、
はい、それが鴨川ホルモーがですね突破したんです、
うんうん、
突然、
はい、
だからそっからなんでね。
じゃあご自身の中では、はい、その書いてるもののクオリティとか、
はい、
ま、ものにも本質もそうですけど、そんなに大きくその鴨川ホルモー以前以後っていうのは劇的に変化とかっていうことでもないんですか？
あの、ね、これ書いてるものが全然違うんですよ。
ああ、そうですか。
まあ、文章はやっぱり書けば書くほど徐々にやっぱり上手くなっていくんですけれども、うんうん、ものすごい真面目で暗い話を書いてたんです、うん、
あ、その以前は、
以前は、
うん
うん、ちょうどね、あの就職してるのやめて、まあ、無職になりながら書いてるもんですから、
は
い、ほっときゃ暗くなるんですよね。
なるほど。
ほいで、そういう暗い状況をそのまま小説に書き写して、うん、ほいでまあずっとやってて、まあ、全然結果が出ずですね、うん、でもまあ普段は別に明るい話とか、
うん、
その方が好きなんです、うん、だからそうですね、好きな本のような方を書くっていうんですかね、
うんうんうん、
今まで読むのが好きだったタイプの本を鴨川ホルモンの時初めて書いたんです。
おー、ほうほうほう。
そうするとうまくいったんですね。ハマったと言いますか。
なるほどなるほど、うん、自分が読んで好きな、読んで面白いと思う分野がやっぱりその世の中的にも、
う
ん、
そう、うん、まあ、でもまたね、自分がこれ得意だと思ってんのと、
うん、
自分が書きたいと思ってんのと、そう、人がね、評価するのはまだこれ別っていうなんですね。そうなんですよ。
そうか、まあそこは必ずしも一致する。
一致しないです。うん、プロになるともう絶対一致はないと思いますね。
はあはあ、じゃあそれはまあ妥協じゃないかもしれないけど、まあ、はい、いろんなとこでこうね、方向修正しながらっていうことは必要になってくるんでしょうね。はい、
そうです。もう別に小説家だけが特別なものじゃなくて、
うん、
もう誰だってそうだと思います。
うんうんうん、まあでもある意味その鴨川ホルモーでそのブレイクスルーがあって、はい、それからもう一気に今の流れがガーッと来てる。
まあでも鴨川ホルモン受賞した時はですね、うん、もう別に次書くアイデアとかもまたすっからかになったもんですから、
そうそう、
やっぱり終わったみたいなのに思いましたけどね。受賞してすぐにあ、なんか華々しかったとか思ったんですけど
、うん、でもその充電みたいなのってのはどうやってするんですかね。は
い、いやもうね、次書かないともういけない、書くしかないと思ってからやっぱりもう無理してでも、
は
あ、もうひねり出すって、ひねり出し、練り、デコレーションしっていう、振り切作終わるとまたゼロですよね。
ああ、もう全部放出してっていう、
すっからかんっていうふうに自分では思います。
ああ、そうなんだ。
なんか周りはねもう大丈夫いくらでもかけるよとか思うんですけど、うん、思うかもしれないですけど、うん、やっぱり、ね、毎度自分はもうなんか、うん、あなんとなくちょっと終わったかもみたいなことを思います。
じゃあもうまあ毎回そうすると全力投球全力疾走、
うん、
でゴールもう倒れ込み、
あそうですよね、
いう感じなわけですね。
いや本当にあの、うん、オリンピック終わった後、うん、次のことは考えれないみたいな分からんでもないおこがましいですが
いやや、っぱもうそこまでね、やっぱりこう逆に言うとそれはもう、はい、そこまでこう魂込めて、
うん、
注ぎ込んでるっていうことになるわけですよね。 それはね、
そうですね。
うん、なるほどなるほど。じゃあまあでもその身を削るようにしてできてきてる、
はい、
そのね作品の数々という感じになるわけなんですが、でまああのまあそんな中でもね、はい、当然作品はまあ作り続けていかれるということで、はい、その実際充電するにあたっては、はい、いろんな例えば時代の空気だったりとか、うんうんうん、いろんなものを取材対象になったりすると思うんですけど、
はい、
そのまあ日本で暮らしていく中で、
はい、
うん、当然日本社会の現状というのが反映される部分が大きいと思うんですけど、うん、
ありますね。
牧目さんの目に映る今の日本社会っていうのはどうですか？
自分はあるなるべく明るい小説をね、うん、書こうと思ってるんですけれども、まあ、それはやっぱり現実部分が結構暗い方や暗いなんですかねことが多いっていうんですかね、
うんうん、
まあ、そうだからこそ多分明るいものを書いてるんやと思うんですよ。
じゃあ現状は、必ずしも明るいばかりじゃなくてどっちかというと暗いことが多いかもしれない。
あまりなんですかね気分的に、うん、なんですかね明るく、まあ明るい話題もね実際ないですからね、うん、本当にもうどうしましょうって感じです、
うん、
まあそれだからこそ、うん、ユーモアとかですね、うん、そういうのをなるべくたくさん含んで、
うんうんうん、
まあ、ギスギスしないっていうんですか、
うん、
僕が嫌な、ね、文章の最も嫌なものが、
うん、
よく当初とかで、
うん、
電車の中での高校生の不愉快な言動を当初する人っていうでしょ、うん、もうね、不愉快を人に伝達するほど無駄なというかねやってはいけない文章の使い方はないと思うんです。不愉快を人に伝播させるっていうのはね本当にいいことは何もない。やっぱやるんだったらもうね半年1年かけて時間かけてやるんだったら、うんうんうん、その人が普段なかなか持てない感情とかを、
うんうんうんうん、
やっぱ掘り起こしてですね、まあ、その部分になんですかね鐘を鳴らすというんでしょうか、
うんうん
う
ん、
そういう方にやっぱり自分はエネルギーを注ぎ込みたいですね。
なるほどなるほど、うん、そうか、そのユーモアという部分をやっぱりそこで、まあ、そういう時代だからこそきっちり指し示して、
はい、そうですそうです、
ね、それがプロの作家としての存在意義というか、はい、存在価値というような。
そうなんです、
うん、
まあ、多様性がね大事なんです、
うん、
僕はそういうふうな、
うん、
まあ、ちょっとふざけてるかもしれないです明るいのを書く、
うん、
でやっぱ真面目な現実の社会に沿ったものを書く人もいる、
うん、
もっと余計悪く書く人もいる、
うん、
いろんなのを書くからいいんですよ、
うん、
そっからその読み手の人はその時の気持ちとか、
うん、
これがこんな気持ちになりたいでチョイスできる、
うん、
やっぱ同じような本しかないのがやっぱ一番、本にしても何でもそうですね、テレビ映画全部、
うんうんうんうん、
不幸ですね。やっぱ多様性があるものほどやっぱ文化的に栄えてると思うんで、
う
ん、
そうですね。
だから、まあ、まあ単純なことですけど自分がやれるのは得意な、
うんうん、
得意な表現のできる小説を、うん、なんかそこを突き詰めていくって方やと思う、
うん、
まあ、それぞれができることをやるってことになるとは思うんですが、
うんうん、
やっぱ趣味で書いてるのとプロとして書くのという、うん、そのまあ、メンタリティの違いがあるのかもしれないです、
うんうん、まあ、それは当然ね、その社会的な影響力ということでもね、プロとアマでは全然違うし、はい、という部分ですもんね。
そうそうです
。そうするとやっぱり巻き目を学ぶとしてはそこを指し示すのが自分のやるべきことなんだというような、
う
ん、
そうですね、
うん、感覚なんですね。
まあ、少ないと思うんです、楽しい小説を書くっていう人が、
うんうんうん
うん、だからまあ今はそこでまあ、大声を出し続けていていいかなと思います、うん、なるほど。
だからこそ自分はここにいるんだという
ね。そうです。かっこいいですね。
いやいや。まあでもね、そういった、巻き目ワールドなんですけど、
はい、
今後は、まあでもね、今回そのかのこちゃんとマドレーヌ夫人で新たな領域が見えた感じがするんですけど、
はい、
今後はどういうワールド展開なんですか？
これもやっぱ今デビューしてちょっと4年が経ったんですけれども、まあ、やっぱり10年20年変えていこうと思うとやっぱりいろいろ考えるところがありまして、同じような話を10年20年書いていけるとはまあ思えないので、いろいろ試している、まあこれも試している最中なんですけれども、まあそれで次はまた高校生の話を書いてるんですけれども、まあ徐々にですね、文章がやっぱりこなれてきてるところがあって、あとまあ行儀よくなってるところがまあ自分ではちょっとあるかなと思ってるんで、だから最初のデビュー作の鴨川ホルモンの時のですね、ちょっと荒っぽい、あれは下手くそだからこその荒っぽいさもあるんですが、に戻って、でも内容はまたちょっと進歩して、まあ本当に螺旋を描くような感じですかね、戻ってきてるけど鍵は上だっていう、
なるほど、
そういう感じでまあ徐々にやっていくのがやっぱ長続きできる秘訣かなとか、まあ探り探りなんですがやってます。
明るい部分もあって、はい、でだけど昔のような躍動感も入れつつというような、
そうなんです、もう、ね、いいとこ取りなんですが、
まあでもね、その中で今螺旋とおっしゃいましたけど、その螺旋の中心軸は、はい、まあ、ブレずにっていう。
そうですね。ですね、まあ、そこはあれですね、読む人が楽しい作品っていう、そこは外したくないですね。その独りよがりな感じにはなっちゃいけないなと思います。
やっぱりそれはユーモアも含んでるし、明るいね、何かを指し示すものが真ん中にしっかりあって、
そうですね。
ね、その中でこう、まあ、振幅はあるけど、はい、ね、螺旋のように。
テイストはまあ、しばらくは変わらないとは思うんです。まあ、でも徐々に、多分自分も読んでる人も気づかないうちに徐々にやっぱ変わっていくとは思うんですが、
その振れ幅はね、まあ、逆に大きい方が、まあ、読み手としてもね、それは、
ああそうです ね、
期待を裏切り、いい意味で裏切ってもらえる、
そうなんです、難しいですよね、本当それが、
ね、そうですよね、まあまあまあね、でもそれはやっぱりそれが巻き目学ぶ作品という、ね、基軸になってくるはずですからね、
そうですね、でも慣れられますからね、それが怖いんですよ最初はね、こんなんみたいな、そのうちね、あーっていう、本当恐ろしいですよ
今お伺いしてて本当にその軸は、ね、ぶらさずにお持ちになっていただきたいなって、
はい、ありがとうございます、
強く思いました。最後になりますが、番組恒例の質問でございますが、はい、これまでで一番思い出に残る先生というのはどんな方ですかね。
先生、思い出に残る先生、
はい、
なんか予備校生の時の数学の先生が、ちょっと印象的で、
浪人時代の数学の先生、
はい、まあ、浪人、はい、予備校の先生なんで、はい、その一切コミュニケーションはないんですけれども、はい、その先生がすごいいいことを言ってまして、いい先生っていうのはそのものすごい一行で表現できる、まあ、例えば予備校レベルになると結構難しい数学になるんですけれども、その一行で方程式で解き方とかを教えてくれる先生がいるんですよ、たまに。そういうふうな解法を示すとみんなが飛びつくんですよ、一行でできるんやっていう。でもね、実際はそんなことを思いつく人はいないんですよね。実際の試験でもうプレッシャーの中で一行の、本当は10行ぐらいかかるのを一行の方程式で表現できる人なんていない。その先生が言うには、そういうことを教える先生はいい先生じゃないと。そう、みんながどういうところで間違うかを教える先生がいい先生だっていう、
なんか
そういうことを言ってくれる先生がいて、だその先生は要はあれですよね、その生徒目線で教えてるってことですよね。それで一行の美しい解法を教える人は生徒目線じゃないですよ、単なるその数学好きなんですよ。それでまあ、どっちがいい先生っていうのはそのレベルにもよるんですけれども、僕はそういうふうな 客観性を持ってるんですよね、その先生は。何が生徒から見たら役に立つかっていう、だからその常に客観的であるってことは必要だなと思いました、
ね、そうか、一発で、ね、答えが出る、もうまさに回答欄間、はい、というのは一見もうものすごく美しいけど、
美しいんですよ、
でも実際の受験生側からしてみたら、まあ、
実は何の役にも立たない、
もう 99% はやっぱり試行錯誤の中で、
そうなんですね、
ことですもんね。 よっぽどのひらめきで、ね、たまたまラッキーだったらそれが見つかるかもしれないけど。
多分そういう人はね、浪人しないと思います。
はい、そうですよね。まあ、まず間違いなくそういうことでしょうしね。うんうん、そうなると、やっぱり何が彼らに求められるのかという、いう立場に立たないと。
そうなんです、そうなんです。
受け取り側の立場に立つ。
そうね、人間でもそういうのどんどん年を取ると、もう忘れていきますから、もう無理なんですよね、覚えてることなんて、その時どう感じてたかなんて、だからそれを常に、多分その人先生はね、記憶じゃなくて、もう感覚でそういうことを言ってるんだと思うんですよ、こっちの方が大事だっていう、その人の感覚的な価値観で。
確かに、まあ正確にね、その逐一過去のことを記憶できてるわけじゃ当然ないし、
ないんですよ、
ね、でそれこそこの彼女さんとマドレーヌの夫人だって、その小学1年生の頃の自分は正確に記憶できてる人はまずほとんどいないわけで、だけどその中でこっち側目線じゃなくてあっち側目線というか、
そうですね、
にいかに立てるか、その努力ができるかみたいな、
そうですね、何がわからないかがわからない人が多いんですよ。よく仕事とかも、仕事、なんか、わからないことを聞きに行っても、向こうはこっちが何が分かってないかが分かってくれないので、そのアドバイスがトンチンカンになることが多いんですけれども、そういうのはやっぱり、その、上司の人の想像力っていうんですかね、この子は何が分からないのかっていうのを、自分の時の経験と照らし合わせて、その、言えるかっていう。
まあでもそれは、結構お互いそうですよね。その質問ぶつける方も、だ自分が何が分かってないのかっていうことを、
明確に
ね、
うん、
その表現できるかね。やっぱりそのコミュニケーションの中で、ね、いかに相手の求めるもの何なのかっていうのがおもんぱかれるか、みたいな。
うん、そうです、そうです。ね。かのこちゃん、小説に戻りますが、小一の子はその何が分からないのかを、思い出すっていうんですかね。そうです、
ね。そうですね。まあだからそのいかに、そっち側に立てるかとい う,
そうです言葉がわからない、いろんなことがわからない、でも分かった時の楽しさと か, かそういう、
まさにそこで知恵が開かれるみたいな、ね、
そうです
いうことにもなってくるわけですからね。なるほど、わかりました。ラジオ版学問のすすめ、本日は作家の牧目学さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ、 Let's get knowledge with fun Special Edition。
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、作家の牧目学さんをお迎えしてお送りしました。いや、牧目学さん、なんかね、作風からはもうちょっとこういかつい感じの方なのかななんて思いきや、非常に柔らかくて、しかもね、なんかユーモアもたっぷり。まあでもそのやっぱり作風の中でユーモア、明るさを軸にというところは本当にお人柄も出てますね。まあ今回のかのこちゃんとマドレーヌ夫人で新境地という感じの牧目ワールドですが、今後の展開も非常に楽しみにしたいと思います。番組ではあなたからのご意見ご感想もお待ちしています。番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめからお寄せください。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、ガマダケンでした。